最大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は最大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。聖徳太子についてお話をしていますが、聖徳太子は仏教以外の分野では確かに大きな功績を残しました。では聖徳太子と仏教を結びつけたものは何でしょうか。日本書紀に3つのことが書いてあります。17条憲法の第2条、厚く仏法僧を敬え。次に聖徳太子は仏教派として神道派の物述べの守谷と戦い、その戦勝祈願を行ったと伝えられること。3つ目に仏教の経典を自ら講義し、三教義書を表したということです。これは事実でしょうか。1番目の17条憲法の第2条、厚く仏法僧を敬えというのは、実は17条憲法の中で仏教的観念を述べているのはこれだけです。江戸時代から聖徳太子の策ではないという説が17条憲法についてはあります。しかしその原案は聖徳太子によるものだが、細かいところは後世の人々によって書き換えられているとの説もあります。17条憲法についても後年、特に日本書紀に記載するとき、かなりの負荷や補足、変更や訂正が行われたと述べるのは小林靖子という歴史学者です。つまり厚く仏法僧を敬えというのは、本来聖徳太子が作ったものではなかった可能性があるのです。次に聖徳太子が物述べの守谷と戦ったのではないかということについても、本当に敵対関係にあったかどうか疑問です。聖徳太子を記念して作られた大阪の大正将軍寺という寺には守谷の墓があります。守谷が手厚く葬られている、そこに木造りの守谷像が祀られています。その後ろに聖徳太子像が共に立っています。敵対関係にあるならば、なぜ彼らの像が共に立っているのか。その光景は到底敵対関係には見えないというのです。むしろ聖徳太子が守谷を追悼し保護しているように見えるのです。聖徳太子の正体という書物の中で小林靖子氏はこう述べます。まず考えられるのは、この二像が現在の形をとって安置された時代には、二人は敵対関係にあると考えられていなかったのではないか。もともと太子堂は対守谷戦の戦勝祈願ではなく、太子によって守谷の追悼寺として発願され、建立された可能性は強いのではないかと思うというのです。聖徳太子が守谷との戦いのために四天王に戦勝祈願をして勝利を得たので建てたと言われる四天王寺についても同様です。資料の上からは四天王寺が戦勝祈願によって作られたという証拠はありません。また四天王寺は元は少し離れた別の場所にあって、元は仏教の寺ではなく玉造稲荷神社であったとの説もあります。そしてその玉造稲荷神社の伝承では、聖徳太子は玉造稲荷神社に詣て、もしこの決戦に勝つならばこの枝に目を生じさせたまえと祈ったというのです。聖徳太子が祈願をしたのは仏教の四天王ではなく稲荷の神だった。この稲荷の神ということについては前にも述べたことがあります。枝に目を生じさせたまえという願掛けは、旧約聖書の大祭司アロンの杖に生じた 目の話にそっくりであることも実に興味深いことです。それは神が共にいる印だったというのです。玉造神社の言い伝えによると、聖徳太子がこうして願掛けをし、栗の木の枝を折って差し込むと枝に芽が出たと言います。次に、聖徳太子が仏教の経典を自ら講義したと言われる三教二章を表したというのもまた確証はありません。後世の創作と述べる学者も少なくないのです。聖徳太子による唯一現存の自筆とされる法華経義書にしても、聖徳太子の自筆と言って法隆寺に持ってきたその僧侶は、太子の死後100年以上経った737年、持ち込んだとことで確証はないのです。厳密に見ていくと、聖徳太子と仏教を結びつける本当の証拠は何もないことがわかります。日本書紀は聖徳太子について書かれた現存最古の書物です。その後聖徳太子を聖人、日本仏教の教師と崇めた聖徳太子の伝記が数多く作られました。しかしそれは全ては後世の創作です。つまり、後の世に作られた聖徳太子信仰によって、聖徳太子が日本仏教の大功労者に祭り上げられた姿がここに浮かび上がってくるのです。このことはまた続いてお話を深めていきたいと思います。ご期待ください。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。